この時間は兵庫こだわり白機構をお送りしていきます。スタジオにフリーペーパーハニー冬号、今回ね第6回赤穂城を取り上げたんですけども、こちらを書いていただきました山崎俊明さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、いよいよ12月ということもありまして、はい、で今回取り上げていただいたのは赤穂城と、
はい、
もうこのセットになると、はい、もうあの花エピソードがこう、ね、出てきますけれども、ね、
そうですね、はい、
はい、今月もよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いいたします。
さてこの赤穂城ですね、
はいはいはい、もう私どもあの昭和生まれの世代では12月の時代劇といえば、はい、赤穂浪士が主人公の忠臣蔵、
忠臣蔵、
はい、でした、はいはい、そこであの、まあ、今回は、赤穂浪士のふるさと播州赤穂城を紹介いたします、
はい、
まあ、あの語りとしましてね、時は元65年12月14日もう過ぎてしまいましたけれども、
はいはい
はい、赤穂浪士、大石蔵之助以下四十七士は江戸城松の廊下で人情事件を起こし断絶された藩主浅野、長典の無念を晴らすため吉良上野介の屋敷に打ち入りましたというのが
始まるんですね。そうそうそう、私も子供の頃はあの時代劇見てましたから、やっぱりこの季節はね、はい、この忠臣蔵かなと思ってますけど、はい、最近の皆さんどうなんでしょうね。
そうですね、最近の皆さんはもうこう毎年のあの大河ドラマの12月のトピックスに合わせたような、あの出し物になるんですかね。あの京都の南座とか、はい、大阪の南座とかでは歌舞伎で忠臣蔵、あのが上がってる可能性はあるんですけれども、
あのあんまりテレビで
もう見ませんね。
見なくなってきましたね。ちょっと寂しい
と、はい、12月の、はい、時代劇といえば、本当に
忠臣蔵、
忠臣蔵
でしたけどね。でこのそもそもこの人情事件ですよね、
はい、
江戸城松の廊下で人情事件を起こしたこの二人ですけれども、はい、なんかこうきっかけとかなんかそういうのはあったんですかね。
きっかけというのはですね、まあ、浅野家というのは、この赤穂で赤穂に入りましてね、まあ、赤穂はその前の前の代からですね、いろいろとまあ、海に面したところの町ですので、はい、いろんな特産物をこしらえようということで、はい、特にこの、浅野の時代ですね、はい、まあ、慶安の元年になりますけれども、はい、まあ、1648年ですから、もう、関ヶ原が終わって、まあ、約50年、
50年ほど経って、
経った頃なんですが、なんとか経済で、各藩、なんと立ち上がっていこうというところで、赤穂は塩作りを始めるんですよね。あ、なるほど。で、どちらかというと、幕府の中では、まあ、新興層というんでしょうかね、まあまあ、浅野家というと秀吉の頃からね、浅野というと、ちょっと、まあ、お歴々の家ではあるんですけれども、はい、まあ、幕府徳川松平一党と比べるとちょっと、まあ、外野というんでしょうかね、まあ、そんな、
なるほど、
立ち位置だったんですけど、
はい、大名は大名、
大名ですね、
ね、
はい、で、お塩で儲けてどんどん経済的に、はい、まあ、家の扱いとしては外野席にはあるんですけれども、はい、うん、家としては豊かな家であったと。
なるほど。
で、一方吉良上野介の助というのは、はい、この徳川家、まあ、豊臣の頃からそうなんですけれども、はい、戦国時代に室町幕府でいろんな慣例とかですね、関東慣例とかいろいろ、はい、それまで、まあ、鎌倉時代から、はい、引き継いできた、うん、なんというか、まあ、伝統を持つ家を、はい、高家ということ、
高家、はい、
はい、六高はそんなに大きくなくて大名ではないんですけれども、はい、そういった家の格は
高いと、
高いと、うん、まあ、吉良家は関東管領扇ヶ谷津から上杉家の、まあ、系統の、
なるほど、
を持っているという、
そうなんですね、
でいろんな作法を指導するという、
うん、
ような家
柄なんですね、はい、
まあ、 よく、まあ、平たく言うと片や新興層で、はい、あのこうのし上がってきた、はい、あの経済的にも力を持ちつつあった新興層の大名と、はい、片やもう家の伝統とのがんじがらめで、うん、はい、もうあの田舎からやってきたあの、金持ちのボンボン、ボンボンを相手に、
はい、あの、まあ、何も分かってないなこいつはみたいな感じで
ということで、はい、吉良上野介、あのちょうどあの、朝鮮国からですね、はい、あの使者が、はい、あの幕府に、
うん、
あ
のやってくると
江戸城にやってくるんですけれども、はい、それ の, あのもてなしをするため の, あのいろいろ差配をする当番に、この朝の匠の神があったんですけれども、あの吉良上野介がその、はい、要するに指南役として指導役としていろいろこう、はい、あの指導するんですけど、はい、いやあれがなってないとか、である時には、あの嘘を教えたりとか、それをわざとやらせておいて、なんでこんなことをするんだとかって、
ハラスメントですね。
本当に
今だったらね、
はい、今だったらもう
もうアウトですよこれ。
アウト。もうあのちょっと上司に報告しますとか。
そうそうそうそう。
そういう、
まあ、嫌がらせがあったんですね。
はい、まあ、忠臣蔵の中で誇張されているのかもしれませんけども、はいはい、あの例えばね、私ら世代でしたら酒井や太一とかってね、陶芸の群像とかってありましたけど、はいはい、まあ、新たな経済的な部分でちょっとこの忠臣蔵を、あの見直してみましょうというところ、いうあの解釈の小説の中でもやっぱり、あの地域でこう力をも、経済的にも力を持ってきた大名と、あのまああの形ばかりというか名ばかり の,、あの権威に、旧来の権威にしがみついていた人との確執が、この忠臣蔵という人情事件に結びついたんじゃないかなっていうようなお話があったんですが、まあ、あの忠臣蔵の中では誇張されて、それが結局鬱憤がたまって、おのれおのれというような
便長でござる。まさにそういう状態に、はい、
あの遺恨を覚えた
そうなんですね、
はい、
まあ、それが忠臣蔵の、
はい、忠臣蔵の大筋でございました。
で、ね、はい、で今回その浅野家 の,、まあ、あの居城といいますか赤穂城を取り上げていただいたということですね、はいはい、これ赤穂城の歴史っていうのはどのあたりから始まっていくんですか。
歴史としてはですね、はい、江戸時代の初めですね、慶長5年1600年にですね、うん、まあ、今までもだんだんあの兵庫の城をご紹介してくると、はい、今まで聞いたことのある大名がたくさん出てくるんですけれども、はい、まずは、播磨52万石を与えられた姫路城の城主池田輝政 の,、はい、の、まあ、始点というか始城ですね。
あ、はい、そういう位置づけだったんですね、
はい、播磨の国の中に、何個か始城があるんですけど、そのうちの一つとして赤穂城ができます。
輝
政の息子たち3代が治めた時代がありまして、うんうん、はい、その次に、慶安元年1648年に浅野長直が、はい、あの入ってきまして、これは入ってくる、これは築城願いを出した年です。でして、その3年前の商法、はい、2年ですね、うん、1645年に、うん、あの浅野氏が入ってきます、
はい、なるほど、
はい、
お、そうなんですね。
で、それからですね、三代、うん、元禄14年1701年ですね、うん、まあ、時は元禄15年と先ほど紹介しましたが、はい、その前の年ですね、はい、人情事件を起こして、はい、即お取り潰しになりましたので、
即だったんですね、あれね、
はい、あの後で、あの幕府のいろんな幕閣閣僚の中からも、いや、裁判とかしなくてもよかったのかと、お裁きをしなくてもよかったのかと、
そういう声上がってたんですね、
はい、上がってたんですけれども、いや、江戸城の城内でそういうことを起こすというのは、うん、もう問答無用、
うん、
あの即お取り潰しということで、
即なんですね、
はい、
これ浅野家だけが取り潰しになったんですか。
そうですね、
はい、なるほど、
はい、吉良家は、あの吉良家は結局 謹慎処分だったと思うんですけどね。
あ、そうなんですね、はい、まあ、そういうお沙汰が
嫌い、はい、謹慎処分で上杉家のお預かりになるんですかね。先ほどの慣例を上杉 の, あの血を引いているという。
なるほど、
はい、
あ、そうなんですね、はい、ちょっと差がありますね、
はい、でその辺も、ね、はい、公正な裁きではないということで、
もうちょっとくすぶり始めるわけですね、は
い、主君の恨みを晴らすためということで、翌年の元禄15年に、はい、12月14日に討ち入り と,、
はい、ち入り、
はい、いうことになってまいりました。
吉良家の屋敷にも戻ってたんですか、その時には。小泉さんは
そうですね。
あ、はい、そうですね、へ、はい、なんかドラマでは隣の屋敷がこうかがり火がこう焚かれて、はい、こうね、見えるように。
隣のあれは脇坂港です。脇坂港というと、
はい、
あの阿公の 隣の辰野
藩ですよ、ね、はい、あれはなんかこう思いがあったんですかね、まあ、ドラマですけどね。あ、
そうですね、多分、まあ、そういうご近所というかいや、やっぱり公正な裁きが喧嘩両成敗というか、そういったものが鎌倉時代からのこう武士同士の紛争の、紛争のですね、収め方として、
喧嘩両成敗、
習わしがあったんですけれども、もう一方的に問答無用みたいな、はい、話があったので、ちょっとその辺のところのいろいろ思いがあったのかも
あって
知れないなというところが脚色されたドラマになったので、あると
なんかこう好きなファンとしては、はい、あ、そこはちょっといいポイントですよね、
はい、
なるほど、人情事件があって取り潰しということですね、
はい、でそれからですね、はい、幕府直轄領になるんですね。
あ、そうなんですね。
召し上げというか、はい、で一時期ですね、はい、下野の国栃木県からですね、はい、長井家が入るんですが、この長井家も結局、はい、幕閣ですね、幕府の閣僚の、はい、老中とかを務める家だったんですが、その人が1年だけ入ります、
はい、
で、その後、宝永3年1706年に、備中、西江原というところから、うん、はい、岡山県ですね、から、森長直という人大名が入ります、
はい、
この森長直はですね、うん、この森家は織田信長の戦国時代、はい、終わりの安土桃山時代の、はい、織田信長の故障の、
はい、
森蘭丸の血筋を引いていると。
あ、そうなんですか、
はい、ご親戚という、家筋でございます。
なるほど、
はい、でこの森氏が入りまして、うん、明治維新まで、うん、治めるんですが、浅野時代に取り組まれた塩作りをですね、はい、うん、引き継いで地域の産業へと押し上げていきまして、うん、現在に続く赤穂の塩、
そうですね、
はい、元というんでしょうかね、それを作った大名でございます。
そうなんですね、やっぱり塩作りっていうのが貴重なこの収入源といいますか、支えたんですね、藩のね、
はい、
そうです、まあ、いろんなこうね、はい、時代で赤穂城歴史がありますけれどもね、現在の赤穂城はどういう形になってるんですか。
現在の赤穂城はですね、はいはい、そうですね、私どもが高校生の頃は赤穂高校が本丸に伝とあったんですけども、赤穂高校が移転しまして、はい、国の史跡としましてね、うん、国の史跡として、
はい、
非常に大きな面積ですね、の国の史跡になっておりますけれども、
そうですね、
はい、なっておりまして、公園となっております、はい、
あ、じゃあ住宅街も、まあ、周りにあったり、
三の丸に少しね住宅が残っているような、はい、昔私どもが本当に学生の頃に行った時には市営住宅とかあったりしたんですけど、
うん、
今どんどん移転
なるほど、
はい、
で昔の姿をちょっとずつ、はい、赤穂城のなんか特徴とかあるんですか、形とか堀とか石垣とか。
そうですね、この現在の赤穂城は浅野時代にこしらえられておりましてね、先ほどちょっと私言い間違えましたけども、はい、慶安元年ですね、はい、1648年に、うん、築城願いを幕府に提出しまして、はい、それから13年以上の
13年
かけて、
はい、
寛文元年1661年に完成をさせたもので、はい、現在はね、はい、周りがあの市街地になってまして、うん、市街地の中にポツンと、うん、あの堀がありまして、ポツンとあるあのお城の和光城の公園になっておりますが、はい、あのできた当時は海岸に突き出た城で、海岸平城とも呼ばれていました。でなおかつこの縄張りの特徴としましては、はい、このお城の設計はですね、はい、武田信玄戦国時代の大名、はい、武田信玄の兵術を理想とする甲州流軍学の学者であった、はい、あの浅野家の家臣の近藤正純により行われたと言われておりまして、はい、あの面積が面積ですが総面積約 14.7 ヘクタールに、うん及ぶ城内に、うん、櫓10、門12、升型5つを備えたお城が完成しました。
大きいですね、
はい、非常に大きなお城が、で、星型というか十角形というかね、本当に金平糖みたいな形の本丸のお城なんですけど、
あ、だいたい四角形のイメージが、ね、ありますけどね、はい、そういう形してるんですか、
はい、でこの近藤あの軍学者であった、はい、甲州流軍学者であった近藤はですね、うん、はい、師匠の一人でありまして、はい、当時全国に名が知られていた軍学者、うん、山賀祖光がですね、はい、あの、ちょうどこの赤穂藩、浅野家にお預かりになっていたこともありまして、三の丸から本丸に至る重要な関門である二の丸の小口の設計に手を加えてもら
った。あ、そうなんですね、
はい、伝わっております。
こここうした方がいいよってこう、
は
い、
で最近行われました発掘調査ではですね、はい、この二の丸小口の発掘調査で、はい、石垣に付け足しが見つかってまして、
そうなんですね、
あ、これこそ山賀祖光が設計変更をし
した場所
跡じゃないかなというふうなことで、現在もね、あの赤穂城行きましたらね、はい、そこのところ、はい、あの看板が立っておりまして、はい、山賀祖光のちょうど山賀祖光の銅像の前なんですけどね、
そうなんですね、
銅像の前にあの看板が、はい、二の丸小口の看板がありまして、あの山賀祖光の設計変更の後というような案内がありま す,
そうですか、はい、やっぱそこは見るポイントの一つなんですね。
そうですね、あの本丸のあの門も復元されていますが、うん、あの二の丸の、うん、ちょっとあの気づかなかったらすっとあの通り過ぎてしまうんですが、そこはちょっとこだわって
見てほしい、はい、
見ていただきたいポイントです、
はい、どういうのがどういうふうになっていったんですかね、この修正
の結局修正はの前は、あの、ま、外マス型という形になってまして、はい、外側に腕をまあううね、まあ、L 型に伸ばす形なんですが、はい、さらにその腕に腕をまた L 型に伸ばす、
は
い、二重に曲がるのが本来だったのが、はい、三回曲がってやっとあの二の丸に入れます。
あ、そうなんですね、
はい、形で、あの敵が攻めてきた時に あっち曲がりこっち曲がりなるがさらにもう一回曲がりという
なるほど、そういう手を加えた、
はい、手が加えられております。
あ、なるほど、
はい、このようにですね、赤穂城の見どころは、縄張り平面プランの巧みさにありまして、はい、この角の尖った多角形の、はい、本当にコンペ空から見るとコンペ塔 のような形の、お城はですね、外部からの尖ってるところとへっこんだところがありまして、外部から攻めてきた時に死角がないよ、
うん、はい、なるほど、
あの真四角だったら、あの隅から両方から攻めようとしたら、真ん中がドーッと上がってこられると、
あのもう無理ですもんね、
手が届かないなんですけど、金平糖のように尖ったりへっこんだり、まあ、星型みたいな、まあ、多角形の十角八角になってくると、あの真ん中登ろうとすると尖ったところから両方から挟み撃ちにできたり、また尖ったところ上がろうとしたら、あのへこんだところから
狙われると
挟み撃ちにできるしという、ね、角の尖ったこの多角形のお城は外部からの攻撃に隙をなくすための
理想的な形の、
はい、
あの 五稜郭みたいな感じですか。
あ、そうですね。
あ、
そうです。
あの、あんな感じ。
まさにそうです。そうです。五稜郭の、あの、
あ、そうなんです
か。はい、五稜郭は西洋式の、あの、城郭の、城郭というか要塞の作り方を日本に取り入れたんですが、同じ頃に日本でも日本の、
ねえ、
はい、学者がいろいろこれがいいだろう、あれがいいだろう、
やっぱりあれが理想なんですね。
はい、
実戦では赤穂城は戦ったんですか。
この実戦の経験は
ないん
ですね。ないですね。
はい、
静かにあの、はい、お城を作りながら。
なるほど。まあ、まあ、よかったですけどね。
はい、あのちょっとお殿様が江戸城で大変なことをしましたけど、
そうですね、
けどもその次の森家が静かに、
はい、しっかり収めて、
はい、しっかりと収めて、はい、
そうなんですね。はい、まあ、なので、まあ、形に残って今に伝わってということもあるんですね。
はい、ただですね、はい、そういう細部にわたって軍学者、うん、あの近藤正純の思想が、はい、考えが込められた縄張りなんですけれども、はい、あの師匠の山賀祖光はですね、はい、城は小さく丸く左右対称にすること、
はい、
それから前と後ろを堅固にすること、
はい、
で確かに、3の丸2の丸、はい、本丸に至るその小口ですね、もう曲がってにするように堅固にしてるんですけど、後ろは海、
はい、
海に面してたんで、あれってあの後ろはすっとんとんというかあのなっておりまして、
はい、
そういうあの師匠の教えにあの反する形になってまして、確かにあの丸くしちゃうと、あの現代の要塞もそうなんですけど、丸いあのなんというかぐるぐる回るレコード盤みたいな、
はい、
形のものにすると、それこそそれも四角がなくなるんですよね。
はい、そうですね。は
い、そういうそれをコンパクトに収めるのがよろしいと、
師匠は、
はい、言ってたんですよ。そうはなっていないというところで、ちょっとこのあたりに近藤の仕掛けた何か謎が、
何があったんで
しょうね、あるんじゃないかなというふうに思います。
なるほどね。
はい、これはこの謎解きはね、私もね、近藤はどういう思いでこの金平糖のような、
形にしたのか、
もうハリセンボンのような
そうですね、
はい、お城をこしらえたのかなと思いながら行くたびに思うんですけれども、あの謎はまだ解けておりませんので。
解けてませんか。
ぜひとも皆さん
考えてほしいですね、はい、なぜこうしたのか、
赤穂城を訪ねてみてもらってあの山賀祖光 の、あの設計変更をした二の丸小口も、あの通り過ぎずに
じっくり見ていただいて
じっくり見ていただきながら考えていただきたいと思うんです
けど、そうですね、
そういう謎解きに、はい、訪れていただけたらと思います。
いいですね、はい、あの発掘調査して何かここ赤穂城から出てきたとかあったんですか。
そうですね、あの二の丸の庭園と本丸の庭園、本丸の御殿とかね、あのしっかりとその痕跡が見つかりましてね、二の丸庭園もあの本丸の庭園も合わせて、あの史跡の追加指定になっておりますね。で現在は整備がされて、あの見学できるようになっております。
かけいただきたいなと思いますね。こういう歴史をこう考えるとどうやってこれを作ったのかなとかいろいろイメージすると楽しいですねやっぱりね、はい、ぜひお出かけください。
はい、
で山崎さんも実際ね何度かお尋ねになったみたいでね、
はい、
あの時々こうイベントといいますかそういうのも開かれたりしたみたいですね。
そうですね、あの今ホームページで見ますとね、あの私が訪ねた時には、お正月のお正月明けのあれはやっぱり15日だったのかなという記憶が定かでないんですけど、あの今はあの毎月15日と言っておりますけれども、あの旧三の丸に、はい、あの大石蔵之助を祭神とする大石神社があるんですが、ちょうど大石蔵之助 の、 あの、屋敷跡のところなんですけどね、長屋門がボンとあります、その横に大石神社があるんですが、その神社の境内で骨董市が、はい、開かれておりましてね、はい、ちょっとここであの書かせていただきましたけど、はい、あの口がね沿ったね、小鉢の揃え物があったんですよ、焼き物で、
はい、
で見るとねどうも、あの私サンダで あのこう見ていた三田焼と非常によく似た発色で、はい、あの色合いといい、うん、あの絵柄といい、うん、で 裏見ると、はい、裏のね畳付きといいまして、あのこうテーブルに乗る、うん、ひっつくところが、はい、
そこのところ、
ね、ほんのりピンク色に発色してるんです、ね、
なるほど、
はい、これあんまり他ではないので、あれこれサンダかなとかって思いながら独り言を言いながら、はい、見て
見てたんですね。
見てたんです、はい、するとね、あのご主人がね、はい、いいでしょうとか言っていやこの掘り出し物ですよとかで声かけがあって、
はい、
で結局ね、これ骨董品というのは私買うものが、サンダだと信じてサンダ焼きと信じて、ね、その値段、
ね、
この値段で手打ったみたいなことで買ってくるもので、で骨董屋のご主人は何も言わないんですね、うん、とにかくいいでしょう、うん、掘り出し物ですよとか
具体的に言わないんですね、相手の言葉で困ってるわけで、
はい、もう信じるも信じないもそちら様みたいな
そう何も言ってませんこっちはってね、はい、お店側は、
はい、
へ
え、そう嘘は申しません 嘘というか何かそのような
そうね、限定はしてませんもんね、はい、ご主人は、ね、
いいでしょうしか言わないんですが
すごい、
おそらく十中八九サンダだったと思うんですが、結構な値段で でございまして、いや今日は私は工場を見学
に来たので
ということでちょっとふっと上の方というか目線を上にやると石垣の石が見えまして、はい、そうそう今日は私
現実に危うくそれを買い求めるところ
で、本当に三田に連れて帰ろうかとこの袖で思ったんですけど、家に帰ったらなんかちょっと人騒動
ありそうですからね、
いくらで買ってきたのよとかってありそうだったので、はい、石垣が我に返
よかったです
我に返してくれましてというか阿古城が、
そうじゃないよと言ってくれたというね、
はい、ということで阿古城の思い出を胸に家中を急ぎました
なるほど、はい、面白いですね、でそういったもししてたらぜひね交流もありそうなので楽しんでもらいたいと思いますけども、はい、まあ、第6回阿古城ね、この季節は忠臣蔵ということで取り上げていただきましたけれども、もう6回来たんですね、
あ、そうですね、
はい、いや
ありがとうございます、
いやいや、まあ、今年いろんなお城を、ね、ご紹介していただきましたけど、来年もまたね、はい、さらに大河ドラマも豊臣兄弟も始まりますし、そのあたりもなんかこう、ね、触れながらご紹介できたらいいなと思いますけど、来年はどんなお城をイメージされてますか。
そうですね、大河ドラマでやはり豊臣兄弟というお話ですので、はい、ちょっと戦国時代とで戦国というお話になると、
はい、
劇画の戦国っていうのにピンときまして、
はいはい、
そういえば戦国久秀が
武将の
大
名の、
はいはい、武将の大名の戦国久秀が、
はい、
ゆかりのお城が兵庫に
あります
あったなと。
お、そうなんですね、
戦国家の、
はい、
あったなと。それが田島にありまして、最近 の、映画、
はい、
国宝の
国宝
ロケ地にもなった場所でございます、
はい、楽しみですね。
ロケ地になった永楽館が、近畿最古というか、
うん、
芝居小屋の
ある、うん、
はい、伊豆市のお城が戦国ゆかりのお城と、はい、
ね、
戦国史ゆかりのお城ということで、はい、ちょっと、はい、
そのあたりを、
はい、
行こうかなという、はい、楽しみですね。
多分桜も綺麗な時期になるかなと、
いいですね、
春になると、
はい、ひょっとしたら次回という感じかもしれませんね、これね、はい、じゃあまたそのあたりも楽しみにしながら、はい、皆さん今回のこの阿公城をね、じっくり読んでいただいて、また、現地の足を運んでいただきたいなと思います。ということで、この1年どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来年も引き続きよろしくお願いいたします。
来年もよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。兵庫こだわり白紀行、お書きいただきました。城郭談話会会員、そして元讃岐学園の山崎俊明さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。